続きまして本日メッセージをいただきます。聖書の箇所を読みします。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章1節から12節。第3版の聖書では新約聖書85ページ、第2版の聖書では新約聖書78ページです。それではお読みします。マルコの福音書10章1節から12節。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。本日は以上の箇所から結婚・離婚・再婚に関する主の教えと題して横谷渡る氏からメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、全くふさわしくないものが今から御言葉を語らせていただきます。神様、どうか憐れんでくださり、清めてくださって、聖霊なる神様ご自身が今日ここに集われたお一人お一人の上にあなたの御言葉を御言葉として語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。何度か説教でも取り上げましたけども、イギリスの説教者でマーティン・ロイド・ジョーンズという人がいます。今日の聖書の箇所の今日の説教ですねは、このロイド・ジョーンズの説教を参考にさせていただいています。もう一つ初めに断っておきたいことは、この結婚離婚再婚ですね、これ非常にデリケートな今日はテーマであります。今日は聖書が何とこのことに関して教えているのかということを共に見ていくわけですけども、私たちはこのことを通してですね、互いにこう裁き合うことのないようにまずしたいと思います。またその一方で、聖書は聖書、現実は現実だというふうにこう分けて考えないようにもしたいと思うんですね。私たち現代に生きるこの21世紀の社会と、この聖書が教えている教えっていうのはものすごく乖離してます。今日そのことを ご一緒に見ていきますけども、私たちはそのような実際の現実ですね、どうしても仕方なくてみんなしたくて離婚しているわけではない現実の中で、この離婚ということをどう考えていくべきかということ、そのスタートにまず聖書は何と言ってるかということを一緒に耳を傾けていき、またそこから今渦中にある人がいるかもしれませんし、これからそのような経験をするかもしれませんが、その時にこの聖書から考えていくことをしていけたらなというふうに思います。かなりデリケートですので、いつもよりもちょっと前置きを長くしましたけども、ご一緒に聖書の言葉に入っていきたいと思います。まず一節ご一緒に声に出して、それぞれの訳で結構ですから声に出してお読みしたいと思います。10章1節3、はい、イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまたも身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。イエス様はいよいよですね、このガリレアの地を離れてエルサレムに向かって旅を始めました。もうこの後イエス様がガリレアに戻ってくることはありません。エルサレムに行き、ゴルゴダに行って十字架にかかって死にます。もうここからは後戻りはできない、そのような旅をですね、いよいよイエス様が始められたということをこの一節は表しています。ユダヤ地方というのはエルサレムがある場所ですね。ガリラヤというのは北の地方で、エルサレムは南にあるわけです。では続けて2節もご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい、するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。そのイエス様の受難への道の第一歩で、またしてもパリサイ人たちが突っかかってくるわけです。その問いというのが、離婚については許されるんですか、どうですか、というこの質問であります。今日はこのことから、まあ、離婚ということを中心に、まあ、結婚とは何か、また再婚についてはどう教えているのかということ、このことについて3つのポイントで見ていきたいと思います。まず第一に、今日の聖書の箇所から覚えたいメッセージはですね、私たちは神様の教えをこう形骸化していないかっていうことですね。形骸化っていうのは、難しい言葉ですけども、中身を失うっていうことです。形だけ、外側だけ取り繕って、知らぬ間にこう中身がなくなっている状態、これを形骸化と言います。今日の聖書の箇所で出てくるこのパリサイ人の姿がその姿であります。そして今日聖書はこのパリサイ人の姿を通して私たちに警告しているわけです。彼らはイエス様を試そうとして質問をするわけです。試す、これは何度か出てくる言葉ですけども、サタンが荒野でイエス様を誘惑するという時に使われる言葉と同じ言葉ですね。彼らは何とかして議会にですね、イエス様を引き渡す、その口実を狙っていたわけですね。つまり合法的にイエス様を殺そうと考えてたわけです。ですからこの針のむしろをつつくように、何とかしてこのイエス様の落ち度を見つけ、そして議会に訴えてイエス様を十字架に殺してしまいたいと思っていたわけです。この思いはやがて実現していくわけですけども、ここでも彼らは本当にこう質問したくて聞いているわけではなくて、イエス様を試す、罠に陥れようとして聞くわけです。イエス様はそのようなパリサイ人の質問に対して、モーセはあなた方に何と命じていますかっていうふうに聞くわけですね。 モーセというのは旧約聖書のことを意味しています。ですから現代で言うならば、私たちが神様にイエス様に、ね、もし会ったとして、イエス様は離婚は許されるんですかと聞いたとします。そしたらイエス様は聖書には何て書いてますかっていうふうにこの時聞かれたっていうことですね。イエス様は聖書は何と言ってるかということに論点を持っていくわけです。4節、これもご一緒にお読みしましょう。3、はい。彼らは言った、モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。ご一緒にもう5節もお願いします。3、はい。イエスは言われた、モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。パリサイ人たちはモーセ、すなわち聖書は、当時は旧約聖書のことを指していますけども、聖書は離婚状を書いて妻を離別することは許されていると書いてますっていうふうに言うわけです。それに対してイエス様は、あなた方の心が固くななのでこの命令を書いたっていうふうに言うわけです。同じ並行箇所のマタイの福音書を見ると、あなた方の心が固くななので、こう譲歩したんだっていうふうに書いてますね。神様は譲歩したんだっていうふうに。パリサイ人というのは当時の、今現代で言うなら神学者ですね、聖書学者です。誰よりも聖書に精通し、聖書のことを詳しい、また聖書を教える立場にある人ですね。ですから当然このことは知っていました。しかし彼らが理解していた解釈は、さっきも言ったように形骸化していたわけです。それでイエス様はこのように、あなた方の心が固くななのでというふうに言ったわけです。このことを少し詳しく見ていきたいと思いますが、ご一緒に新命記というところをお開きになられる方はお開きください。旧約聖書の新命記の24章ですね。旧約聖書の345ページ、第2版の聖書の方は315ページから316ページになります。新命記24章の1節から4節ですね。これがパリサイ人たちが根拠にしていた聖書の箇所です。離婚が認められるというふうに考えていた根拠となる箇所です。モーセの言った教えですね。お開きになられたでしょうか。お読みしますね。24章1節から、人が妻をめとり、夫になり、夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、彼女が家を出行って他の人の妻となり、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女の妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻として めとることはできないっていうふうに書いています。ちょっと何書いてるかわからないような難しい言葉が書かれていますけども、ここでパリサイ人たちが根拠にしていたのは、離婚状を書いて渡したら離婚は許されるんだ、聖書にそう書いてあるじゃないかっていうのが彼らの根拠だったわけですね。しかし本当はそうではないわけです。イエス様はそのことをここで明らかにしているわけです。ここでパリサイ人たちは離婚は当然の権利として認められている、聖書にそう書いてあるんだからということで離婚を正当化していたわけですね。しかし今読んでいただいた聖書の箇所、一読ではちょっとよくわからないかもしれませんが、そのために書かれたものではないということですね。神様の教えのその本質、中身は、離婚をしてもいいんだ、離婚状さえ書けば 離婚は認められているんだということを言いたいがためにこの教えをしたわけではなかったということですね。では一体何のために神様はこの離婚をのことについて書いたのか、命令をしたのか、許容したのかということですけども、これはいいでしょうかね。離婚を神様は積極的に認めているのではなくて、離婚を制限するためにこの命令を下したんだということです。よろしいですか。当時ですね、現代もそうかもしれませんが、この当時離婚っていうのが頻繁に行われてました。特に男性社会ですね、女性また子供というのは男性のもののように扱われていました。ひどい場合には奥さんが料理を焦がしただけでも離婚させられることができた時代です。とんでもない時代ですけどね。ですから当時あまりにも多かったこの離婚を制限するために、軽々しく離婚できないようにするために、離婚状を書かなくてはならないという戒めを神様は加えて離婚を制限させたということです。これがこの教えの本質、中身であるわけです。ちょっとよくわからないですかね。聖書の中にもう一つ旧約聖書で有名な言葉がありますけども、目には目を、歯には歯をという言葉があります、旧約聖書にね。これも同じ論理なんですけども、これも目を取られたら目を取り返せっていうふうに当時のパリサイ人たち考えてたんです、解釈してたんです。でもそうではないんです。これも制限するために神様を設けたんです。本当はそういうことがあってほしくない、これは神様の御心なんです。でも目を取られたらその人は取られた方は相手の命までも取るような事態が起こってたんです。やられたらやり返す、やり返す度合いがひどかったんですね。そしてそのまた報復がまたひどかったんです。そしてどんどん人間の悪が増大していくのを防ぐために、目を取られたんだったら目までにしておきなさいという制限ですね。そのために目には目を、歯には歯をという律法を神様が与えたわけです。つまり私たち人間が行き過ぎないように制限すること、これが神様の律法のこの目的であったわけです。もう一つここでこの離婚状の目的は、離婚状というのはですね、ご主人の権利を主張するためのものではなくて、要はお前もう別れろと言われた、別れさせられた、離別された立場の低い女性を守るために作られた立法なんですね。この離婚状があるならば、女性は自分の立場を保障することができるわけです。そして再婚する権利を得ることができるわけですね。そのために神様は弱い立場のこの女性を守るために離婚状を書きなさいっていうふうに命じたわけです。つまりこのあまりにも多く行われていたこの離婚を制限するために、そして弱い立場の女性を守るためにこの教えを神様はおっしゃったわけです。ところがパリサイ人たちはそれを形骸化し、形だけにしてしまい、本質を見失ってですね、相手を守るためのものを自分を正当化するためのものとしてすり替えていったわけです。わかりますかね。離婚はしても構わないんだ、聖書に書いてあるから自分は離婚しても大丈夫だっていうふうに、彼らはこの聖書の24章の1節から4節を根拠に主張したわけです。しかしイエス様はそうではないということをここではっきりとおっしゃっているわけです。神様が本当に願っていることはそうではないんだ、夫婦が離婚することではないんだっていうことですね。しかしどうしても仕方がないケースがあるときに、それを制限し、また弱い立場の女性を守るためにこのことを致し方なく許可しているに過ぎないんだということですね。 私たちはどうでしょうか。私たちもすぐにこの敬愛家の罪に陥ります。これは全ての人間の弱さであります。教会に日曜日の朝行っていても、その心が伴っていなければ、それは形だけのものになるわけですね。どんなに献金を捧げても、その心が伴っていなければ、それは義務感になってしまうわけです。どんなに教会で奉仕していても、本当に神様と人に仕える心がなければ、それは見栄であったり自慢であったり自己実現となっていくわけですね。私たち気をつけないと、すぐにそのように形骸化していってしまうということです。私は新学校の卒業論文で罪の告白というのをテーマに勉強しましたけども、そこでもこの形骸化っていうのをよく学びました。歴史を見ていくとですね、初代教会のこのクリスチャンたちは罪の告白というのを恵みの手段として考えてたわけです。神様に罪を告白し、神様との許しをいただいて、神様との親しい関係に入るための手段として罪を告白していったんです。しかし何世紀も経っていくと、それがだんだん形骸化していって、罪の告白が罪の刑罰になっていったわけですね。罪を犯したら罰として罪を告白して、恥ずかしい思いをしなくてはならないという考えにすり替わっていったわけです。そして中世のローマカトリック教会においては、それがですね、神父さんにひそやかにこの罪を告白することによって許しを得るという国会というスタイルになっていたわけですね。ゴッドファーザーという映画に出てきますね。あるマフィアの人がですね、これからたくさんの人をマシンガンで撃ち殺す前にですね、神父のところに行って、今からこれこれこういうことをします、どうか許してください、ああこれですっきりした、人殺しができるって言って、たくさんの人を撃ち殺すシーンがありますけども、これが形骸化の最たる例ですね。罪の告白っていうのはそういうものではなかったんです。でも人間はいつしかそれを形だけのものにして本質を見失っていくわけです。私たち教会の奉仕に限らず、あらゆる場面でこの形骸化っていうものに気をつけなくてはならないっていうことですね。では本質とは何かということですけども、裏を返して言うならば、本質は神様を愛し隣人を愛するということですね。全ての律法はこの一語を持って全うするってイエスも言われたように、そこに愛があるなら本当に離婚するかどうか、そのことの判断、正しい判断ができるはずです。本当に愛しているならば罪の告白が形骸化することはないわけですね。本当に愛しているならば奉仕が形だけのものになることはないわけですね。私たちはこのすぐにこのパリサイ人たちのように形だけになってしまって、その中身を失ってしまう、その弱さを今日このパリサイ人の姿からもう一度覚えて悔い改めていきたいと思います。それでは第2に覚えたいことに移ります。今日2番目に覚えたいことは離婚についての神様の教えであります。今日の聖書の箇所の中心テーマであります。イエス様は離婚について何と教えておられるのか、このパリサイ人たちの質問に何と答えられたのか、それが6節から9節に記されているわけですけども、イエス様は素晴らしい方だなと思うんですけども、いきなり離婚についてイエスノーでは言わないんですね。イエス様の論理展開というのは、まず結婚とは何かということを語るわけです。聖書は結婚について何と教えているかということを語った上で、その上で離婚について論じようじゃないかっていうふうに持っていく、こういう論法でいくわけですね。まず その結婚とは何かということが記されている6節から8節を見たいと思います。ご一緒にこれも声に出して6、7、8と3節それぞれの訳でですねお読みしたいと思います。3、はい。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れ二人は一体となるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。八節のこの二人は一体となるというところ第二版ですと一心同体というふうに、ね、なっていますけど、まあ、同じ意味であります。ここに結婚とは何かということが記されています。結婚とは何か、それは簡単に言うとですね、聖書が教えている結婚観というのは一言で言うと二人のこの男女が一つとなるということです。これが聖書が教えている結婚観ですね。いいですか。二人の男女、男性と女性が一つとなるということです。八節に二人は一体となるというこの言葉、ギリシャ語でもともとは書かれていますけども、この直訳はですね、二人は一つの体になるっていうふうに書いてますね。一つの体として存在するっていうふうに書かれています。二人は一つの体、この体っていう言葉は肉っていうふうにも訳すことができますし、人間っていうふうに訳すこともできます。とにかくこの男女の二人は一つの人間、一つの体、一つの肉になるっていうこと、これが聖書が教えている結婚であります。もう少しこのことを詳しく見たいと思います。ご一緒に創世記というところを開きたいと思います。今日は少しあちこち開きますけども、創世記2章の21節と22節を一緒に見たいと思います。聖書の一番最初に書かれているのが創世記です。皆さんの聖書では3ページになるかと思います。ここにはですね、女性がどのようにして作られたのかということが書かれています。創世記の2章の21節と22節、よろしいでしょうか。では私の聖書の訳でお読みします。神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。これが女性がどのようにして作られたかの聖書の記述であります。ここで書かれていることは、女性というのは男性のあばら骨から作られたということが書かれているわけですね。そういうことを言っています。つまり言い換えるならば、女性というのはもともと男性の体と同じ、まあ、体の一部であったっていうことですね。そうですね、体のあばら骨から作られたわけですから、女の人というのはもともとは男性の体の一部だったわけです。では結婚とは何なのかっていうことに戻りますけども、結婚というのはもともと一つだった存在が別々に、まあ、生まれてくるわけですけども、もう一度一つに戻るっていうことを意味します。これが聖書の結婚の教えです。よろしいですか。どこにもこんな教えは教えていません。聖書だけがそう教えています。聖書はもともと夫婦は一体だったんだって教えてるんです。それがこの世に生まれてくるときは別々で生まれてきたけども、再び一つの体に戻るということ、これが結婚であるということです。たまたま高橋さんご夫妻はこの人生の途上で出会ったかもしれないですね。 たまたまこの2人が惹かれ合って2人のそれぞれの意思で結婚したのかもしれない。でも聖書はそうではないと教えてるわけです。生まれる前から2人は一つだったんです。神様が計画しておられたんです。そして2人はその一体性をこの世の人生の途上で取り戻したっていうことです。これ結婚ですね。一体性を持つ者が同士がその一体性を取り戻したということ、これが聖書の結婚です。相手がクリスチャンであるかクリスチャンでないかは問題ではありません。男性と女性というのはそのようなものとして神様が作られているわけですね。それゆえにですね、それゆえにで今日の本題ですけども、離婚は許されうるのかどうかということの答えですけども、9節ご一緒に読みしましょう。マルコの福音書10章を戻っていただいてね。9節よろしいですか。3、はい。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはならない。すなわち神は離婚を認めてはいないということです。よろしいですか。これが聖書の教えです。なぜか2人は一体であるからです。もともと一つだったんです。もともと男性の油骨だったように、もともと一つの体であり一つの肉だったんです。それが再びその一つになったわけですね。これは引き離すことはできないわけです。引き離すことは神様の御心に背くということですね。もう一つここで注目したいのは9節の人は神が結び合わせたものを引き離してはならない。すなわち結婚は人間によるのではなく神によるということですね。私たち自分の意思でこの人と出会って結婚したというふうに思います。そういう面も確かにそれが事実ですし、そういう面もありますけども、聖書はそう言っていないんですね。実はそれは神様がこの人を選んで結婚させたんだということですね。それが親のこの言いなりで、もうしぶしぶこの人とは結婚したくないなと思う人と結婚したケースであったかもしれないし、大恋愛の末結婚したケースかもしれないし、それは分かりませんけども、ひとたび結婚したならばそれは神が結び合わせたものだと私たちは捉えなくてはならないということです。だから人は神が結び合わせたものを引き離してはならないんです。性格が不一致だから私たちは離婚しますね。これが一番のこの理由のトップに上がってくるみたいですけども、しかし性格が不一致だから私たちは一致できないのではないんです。経済的な便宜上結婚しなくては、結婚生活を続けなくてはならないのではないわけです。社会的な拘束力ですねがあるから私たちは結婚生活を続けるわけでもないわけです。なぜ私たちは結婚を続けなくてはならないのか、それは神様が2人を結び合わせたからであるということです。逆の言い方をするならば、引き離れることは神様の御心に対する明白な違反であるということですね。 100% です。離婚は 100% 神様の御心ではないということを今日もう一度、非常に厳しいこと言ってますけれども、現代の私たちの生活にはかけ離れてるかもしれないですけども、聖書はそう教えてるということに今日もう一度私たち立ち返りたいんですね。そこからもう一度結婚、離婚、再婚について考えていきたいと思います。最後にもう一つ、再婚についてですね、 語られていますので、そのことを見て終わりたいと思いますけども、10節から12節をこれも声に出してお読みしたいと思います。3、はい。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。ここで言われていることは、再婚することは姦淫の罪を犯すことになるという、ちょっと乱暴な言い方すると、そういうことが言われています。その根拠は先ほど見た夫婦の一体性にあります。夫婦はどんなに性格が不一致であろうと、どんなに問題があろうと、どんなにこの好き嫌いのこの感情がこう冷めてしまったとしても、神の前には一体であるわけですね。それはこの一体性というのは人間が考えた方法で離婚しても切れないものであるということです。それぐらい夫婦の一体性というのは強烈な結びつきなんだということですね。よろしいですか。たとえ離婚調停を済ませても、法的に離婚が成立して晴れてこの自由の身になったとしても、人間が考えたその枠組みの中でなったとしても、神様の目の前にはそうではないということです。神様の前にはまだ二人は一体性を保っているということです。だから他の人と結婚するならば姦淫になるということです。これがここで言われている教えですね。わかりますか。二人が一つになっている状態で他の人と一つになることが姦淫なんです。ですからどんなに離婚を形はしたとしても、他の人と再婚するとき、それは姦淫の罪を犯すことになるということですね。パウロという人がこういうふうに言っています。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。遊女と交われば、性的な関係を持つならば、遊女と一つ体になるということです。それほどにこの性的な関係というのは強烈な結びつきをもたらすということです。結婚関係というのはそれぐらい、私たち想像もつかないぐらい、神の前には、そして聖書の視点で言うならば強烈なものなんだということですね。よろしいでしょうか。ですから離婚についても当然神様、ごめんなさい、再婚についても当然ですけども、神様は離婚を認めていないわけですから、再婚も認めていないということが今日の聖書の箇所から導き出される結論であります。しかし最後に補足しておきます。これ言わないとまずいので、今日の聖書の箇所にはないんですけども、同じ並行箇所のマタイの福音書19章をお開きください。マタイの福音書の19章の9節ですね。マタイの福音書19章9節、これ同じ、内容出来事をマタイもマルコもそれぞれ書いているわけです。しかしマタイ、マルコが書かなかったことを、マタイが補足して書いています。9節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。ここでマタイがですね、付け加えたこと、それは不貞のためでなくてという一言ですね。不貞というのは、これは姦淫の罪ですね。不倫と言ってもいいでしょう。結婚生活をしているのに他の異性と関係を持つことですね。このことに限って主は離婚を認めているということです。よろしいですか。今日 マルコの福音書からご一緒に学んだ聖書の言葉は、離婚は認めていないということを学びました。ただし一つだけ例外があるということです。それは夫婦のうちどちらかがこの姦淫の罪を犯した場合に限っては、イエス様も離婚を認めておられるということです。なぜか、先ほども言いましたように、姦淫の罪というのはそれだけ恐ろしいものだからです。夫婦の一体性を破壊するものだからですね。遊女と交われば一つ体となるからです。夫婦関係が一体のものであるんですけども、もし不倫を犯して他のものと交わりを持つならば、その関係が壊れるからです。だからもはやその夫婦関係がなくなったとみなされるので、離婚は成立するわけですね。神様の前にはこの二人はもはや夫婦でないとしても良いというふうに神様は認めているわけです。もう一つ、死別という場合も神様は認めていますけどね。ですから姦淫を犯して離婚した人は再婚は神様も認めています。死別した場合も同じですね。片方が亡くなった場合はその結婚の一体性というのは終わります。ですから再婚する自由が与えられます。この死別の場合に関しては聖書は積極的に結婚再婚することを進めていますね。しかし離婚の場合の再婚ですね、姦淫を犯したケースにおける離婚の場合の再婚については、神様は消極的であることを最後に覚えておきたいと思います。よろしいですか。これもパリサイ人たちが間違えたように、私たちは間違えないようにしたいと思います。神様は積極的に離婚することを進めてはいないということです。相手の人が姦淫の罪を犯して夫婦の一体性が壊れたとしても、神様はその場合離婚は致し方ないというふうに許されます。しかし神様の御心は離婚することではないということです。神様の御心はその罪を悔い改めることですね。そして許し続けることです。これが神様の御心です。離婚は許されます。でも神様の御心ではないということですね。神様はそのことを本当には願っていないということです。離婚してもしゃあないっていうふうに言ってくれるんです。でも神様の本音は離婚してほしくない、許し合ってなお結婚生活を続けていってほしいと神様は願っているということです。有名な話ですけども、姦淫の現場を捉えられた女の人を石打ちの刑に処そうとするときに、イエス様が彼女を許しましたね。もう二度としないようにって、私もあなたを罪に定めませんってね、おっしゃられたように、神様の御心はあくまでも許し合い、結婚生活を続けていくことですね。一度壊れるかもしれない、その一体性は姦淫によって壊れるかもしれない、でももう一度その壊れたところから二人の歩みが始まることを神様は願っているということですね。今日は非常にデリケートで重いテーマです。私もできたらこの箇所は飛ばしたかったぐらいの話ですけども、もう一度今日このマルコの福音書の10章1節から12節の御言葉、今日今の私たちに神様が語られているメッセージとして聞きたいと思います。現実の世界は違います。私たちの世界は離婚に満ちあふれ、再婚が当たり前のようにしてなされている世界に生きています。そしてそれぞれの家庭にやっぱり人にはわからない、計り知ることのできない痛みと苦しみがあることもまた事実です。そう杓子定規に聖書がそう言っているからそうしますとは言えないような事情がありますね。私たち夫婦もたくさんその波を越えてきて、またそのことをこれからも経験すると思いますね。しかし 私たちは聖書が何と言ってるかということを語り続けなくてはならないし、いつの時代においても聖書の真理に立つことを努力していきたい。そうなれない時もあります。失敗する時もあります。でもイエス様がそのことを許してくださいますから、もう一度そこから神様が願っておられる結婚、また離婚再婚を考えて一緒に歩んでいきたいと思います。離婚してはならないと神様がおっしゃるのは神様ですから、言われた方は必ずその言われた責任を持って助けてくださることを信じていきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日は結婚とは何か、また離婚再婚を神様はどのように考えておられるのか、そのことを聖書から学びました。私たちは本当に罪あるものです。愛し合っていたはずの夫婦がいつしか憎み合い別れていくのを目の当たりにしている現実です。すぐに子供も困ったことがあると離婚のことをこう逃げ道として考えたりするような弱いものです。どうぞ神様、私たちを憐れんでください。大きな今痛みと傷の中にある方々の上にも、また大きな悩みと苦しみと戦いの中にある方々の上にも、神様の慰めと励ましと希望を与えてくださるように、神様が願っておられることを明白に今日知りました。しかしそこに到達できない私たちの弱さも神様はよくご存知ですから、どうかただ憐れみの御手を持って私たちをあなたが願っておられる道へと導いていってくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。